おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も暑い一日になりそうですよ
ですね。ただちょっとね、カラッとはしてます。
あ、本当ですか。
そうなんとなく夏の暑さかなっていうね、
はい、あ、じゃあまだ少しはいいですね。
あの日陰はだいぶね、ちょっとこう、うん、日向よりは過ごしやすい感じなので、
じゃあいい感じにやってきました。
夏の感じですね、
はい。もう、うん、さあもうね、暑い毎日なんですが、はい、やっぱりこの暑い夏を乗り切るためにはどんなアイテムが必要かということになりますが、はい、兄貴はどうでしょうか。
僕ね、いろいろ考えてみたんだけど、なんか最新アイテムみたいなやつあんまり使わないんですが、はい、やっぱね、冷茶。
あー、冷たいお茶。
そうなんですよね、はい、ただペットボトル のお茶ではなくですね、うん、あのお茶っ葉をあの仕込んでおくんですけど、はい、夜とか、まあ、夕方とか夜にね、だいたいですね、あのペットボトルの 500g、あの 500ml のペットボトルって今600ぐらいじゃないですか、
はい、
あれにね、だいたいね 20g ぐらい あの普通のお茶っ葉を測って、
はい、
で、あの広告の紙みたいなやつにパラパラパラっと入れて 20g ぐらい測って、それをあの口の中にシャシャシャっと入れるんですね、
はい、
でそれをね、一晩ぐらい冷蔵庫の中に冷やして置いておくとお茶がブワーっと出てくるんですよ。それをゆっくりこう回して、で茶こしで別のボトルの中にちょって入れて、でそれをね、冷蔵庫に入れてこう飲む。これね、もうペットボトルのお茶なんかには比べ物にならないぐらいうまいんですよ。
そう、美味しいですよね。
美味しいですよ。
兄貴に教わりまして、でしょ、それをやっているんですが、うん、あのね、カフェインが抑制されるんだそうですよね。だから、カフェインが苦手とか、こう夜飲むなんていう時にももういいということなんですけど。
そうなんです。それとね、お茶っていうのは低い温度で出すと旨味成分がね、目いっぱいこう出てくるので、はい、お茶のパフォーマンスをね、最大限こう楽しめるっていうね、
うん、
この夏静岡県民だったらぜひ、
はい、
お茶っ葉から出す冷茶おすすめです。
はい、うん、ということで兄貴からアイテムを教えていただきました、はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は静岡新聞から外国語対応準備 OK 修善寺駅構内観光案内所、うん、翻訳機器を試験導入という記事から、はいはい、私も外国の方から声をかけられた時笑顔で対応できるようになりたいと思いました。
うん、そうですよね、まあ、外国からのお客様に気持ちよく三島、伊豆、そして静岡を過ごしていただけるように、まあ、できるだけのことを精一杯できるようになるといいかなとは思いますが、あの前回の放送ですね、
はい、
ジムが聞いていてくれまして。
あ、本当ですか。
はい、ジムからもメールが来まして、
はい、
兄貴から言われたこと分かりましたと、考えておきますって言ってくれたのでしっかりね、なんかね、こう対応してくれるとちょっと楽しみだなと思います。
はい、はい、ということは期待ですね、
はい、はい。
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は東洋経済オンラインから、なぜ何でも外注主義が地方を滅ぼすのか、地方に大事な3つの能力が消えかけているという記事、その町のことを知らない業者や専門家に町の将来を示す事業を委託するという外注、内容が気になってテーマにしてみました。
はい、わかりました。ではいつものね、記事の内容から紹介していきましょう。記事では、地方のことは地方で考える、しかし地方が策定するさまざまな計画はどこか見たような内容ばかり、この背景には何があるのか、何でも外注依存というふうに始まっています。今のですね、地方のさまざまな事業は計画するのも開発するのも運営するのも 何でもかんでも名ばかりコンサルタントへの外注するような状況。背景の一つは、実際に地方側が何でも外注しているかというね、発注側の問題もある。地方行政の外注主義では執行能力がなくなり、何も自分たちでできなくなる。そして判断能力がなくなり、みそくそ一緒になる、経済的自立能力がそがれ、金の切れ目が縁の切れ目。このようなことが起こり、地方能力が奪われる結果となる。このような事態を招かないためには、外注で、調査を依頼するのではなく、事業実施につながる調査の方法を自治体職員に教える研修予算を捻出し、人材投資をすることが大切。自治体職員が自分たちでできるスキルを身につけて、調査も計画策定も事業そのものも外注業者に手伝ってもらうという意識で行うのと、自分たちではできないので外注に丸投げするでは、当然結果は歴然と変わってくるというようなことが解説されているんですね、
はい。
さて、りなちゃんは外注業者でもあるので、受ける側として、なんかこう丸投げされてるなっていう感じとかって、仕事で受けることありますか？
ありますね。イベントとかお祭りとか意外にあると思いますけど、ね、
はい、できるよねみたいな。
そうですね、
何も決まってないけどみたいな、
はい、そんな感じですね
ですよね、はい。僕もね、行政との仕事が多いので耳の痛いテーマではあります。実はですね、この週末ある自治体から全くこのような内容を本当に偶然ね、相談を受けて、職員のスキルアップにつなげる研修をやりたいというね、研修内容のコーディネートを依頼され、提案書を作っていたんですね。本当にこれ偶然なんですけど、僕のように行政の人たちと関わりが長いとですね、行政側、またそれを受ける業者側と両方の立場というのがよくわかるんですね。これは僕も含めてですが、問題なのは文房具の納品や印刷、あと建設関連業者のように、仕事は入札で決まる業者は実にわかりやすく受注が決まるんですね。しかし、ここにあるような移住促進、町の PR、 さらにはさまざまなイベント計画から開催支援など、というね、委託業務というのは発注する側も失敗したくないので、どうしてもどこかで経験している業者を選択し依頼するという流れで、外注するということが多いんですね。でこの問題は、発注する自治体側にスキルがいや情報がないこと、そして受注する側には与えられた予算内でできるだけ、利益の上がる効率重視の方法を選択するということ、そして町をよく知り、本質的に事業に関われるはずの地元のコンサルタントにスキルや情報が不足している、この3つが考えられて、ここを解消することが大切なんじゃないかなっていうふうに僕はいつも思っているんですね、
はい。なんかすごく簡単そうで難しい気がしますね、
うん、そうなんです。だからね、発注する側だけの問題では多分ないとは思うんですよね、はい。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、地域事業が期待される結果に結びつくための考え方、これをポイントにしてみました。それでは今日の上昇ポイントは、テーマと方法、ゴールイメージを共有して上昇ということになるんですけれども、
はい、
僕が個人的にお付き合いをしている行政の人たちには、もう耳にタコができるほど言っているのが、目的であるゴールイメージを関わる人全てで共有し柱にすることなんですね。そしてその事業に関する打ち合わせやミーティング、会議などで配布する資料の全てに必ずこの3つを記載する。これでちょっと例を挙げてみましょう、
はい。
例えばテーマは、この地域の特産物で新たな地域を代表するメニューを完成させる。方法は、地域で手を挙げた大学生と連携する。わかりますよね、
はい。
そしてゴールのイメージは、学生たちの意見をヒントに作られたメニューで地域経済が底上げされること、そして学生たちは高度な社会体験ができること。これってどうです？なんかすごく分かりやすいですよね、
はい、分かりやすいです、はい。
どうすればいいかって分かってきますよね、はい。このようにこれが常に意識されると、関わる人全てがどこに向かって何をすればいいかというのがいつでも明確になるんですね。 で外注で失敗している行政事業の多くは移住促進のために東京など都会へ行ってキャンペーンをやりたいのでとか、町の PR で動画を作りたいのでというように手段先行で委託をすることも原因の一つなんです。そして僕自身もこのような事業に関わることが多いので、できるだけ新しい情報を仕入れ、町がどうなることが理想なのかということを常に、ね、考えるようにしていますし、あと僕の周りには、ね、このようなことを率先してこう頑張っている仲間も多くいるので、お互い刺激し合ったり連携し合って事業ができるように、まあ、次回の念も込めてこれからもベストを尽くしていきたいなと思いますね、
はい、やっぱり難しいですか、
まあ、いやいやでもね本当にちょっとね、
はい、
行政の人たち皆さんすごい優秀なので、うん、ちょっとね頭のこう方向性みたいなものを切り替えるだけで、
はい、
その事業そのものの本質がものすごいガラッと変わることって結構多いんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。
そういうことも例ではあるわけですね。
あるある、すごくありますよ。
へー。
で終わった後にいや危なかった、もうあの時になんかもっとねこういうことちゃんとしてなかったらもっと全然できなかったみたいなね、
はい、
話をねしてくれる方たちもいらっしゃいますので、こういうことね、そういうふうに取り組むんだという姿勢がすごく大事かな。あとサポートするね専門家もちゃんとしたスキルを身につけておくっていうのも大事ですね。
はい。さあまた一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。